皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季が感じられる風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。では本日は那須ヶ原の石田義和さんと朝原の未来をつくる会副理事長の二宮治さんにお話を伺います。お願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず石田さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
今紹介してもらったように石田義和ですね。で、生年月日は昭和27年生まれの68歳です。
結構若く見えますね。
そうですね、割と年より若く見られることが多いな多いですね。で、仕事の方はですね、ずっと農協に勤めてまして、まあ、60で定年した後も今も現在もですね、職業として農協の方に勤めてますね。
また石田さんというと多分朝原の人は消防団のイメージが強いのかな。
そうですね、今佐伯旧佐伯町の方の消防団の方の統括分団長というのをやっています。
じゃあまず石田さんにまず幼い頃の朝原の思い出とかを聞いていきましょうかね。
まあ、とにかくすごい田舎ですよね。で、何にもない、それこそ何にもない田舎で、まあ、子供の時になんか遊ぼう言うても全部自分たちで、まあ、手作りで道具を作って遊ぶっていうような感じのところでしたかね。でもまあ今よりかすごい人数多いかったんでね、家の周りにも同級生とか人がたくさんいましたね。
木造校舎だったですよね。
そう、最初ね、今新しいのできてるけど、わしらの頃は全部木造校舎で、体育館の奥の方にあった分の部屋なんかも壊れそうなきゃ入っちゃいけんっていう、大きな畳の広間があったんだけどね、もう危ないけ立ち入り禁止の部屋があったりしたんですよ。
当時ですらそんな部屋があったんですね。
そうそう、ものすごい大きな広い部屋があったんですよ、
でまた実はおばあちゃんがお店もなさっていたと聞いたんですけども。
そうですね、小さい頃の記憶なんでですね、はっきりよく覚えてないんですけど、まあ駄菓子屋とですね、タバコ屋をやっておったっていう記憶はありますね。はい。
お店の名前は
多分石田商店かなんかじゃなかったかと思うんだけど、はっきりわからんですね、覚えてないですね、よく。はい。
いつ頃までお店あったんですかね。
小学校の高学年ぐらいまではあったような気もするんだけど、記憶ちょっと定かじゃないですね。もう50年以上前の話になるんで、
またおじいちゃんも、
おじいさんも呉服の行商をして、まあ背中に背負ってですね、山を越えて中道とか、島根県の六日市の方まで歩いて行きよったみたいですけどね。
歩いてですか。
今みたいに、そうそう、今みたいに車もある時代じゃないし、で道もねそんなにいい道じゃなかったんで、そこに横山を越えて行きよったみたいな。
あ、そうなんですか。
すごいですね。そういったおじいさんの姿っていうの覚えてます？
しよったっていう話はね聞くんじゃけど、実際に行きよったかどうかっていうのはちょっとはっきり覚えてないんですよ。で、まあ、さっき農協に勤めるという話をしましたよね。で、まあ、農協の仕事で中道とか穴行った時に私の名字を言ったら、あんた石田さんちゅうんねって言って、おじいさん服を言おったかっていうのは聞かれたりしよったですけどね。
じゃあもう当時はまあ常連さんだった方とかもいらっしゃったっていう感じなんですかね。
そうですね、さっき言ったように山を越えてくんで大変なんでですね、あちらの方の、まあ、どの棚に入れてかはっきり分からんのんじゃけど、夜泊めてもらったりしたこともあるよっていう話はしよったですけどね。
そのお店の方はおばあちゃんが主にやりよった。
そうですね、おばあさんがずっと店の方はやるよとですね。
那須ヶ原ではそのお店が一軒、
いや、あとすぐ近くに中本さんっていうのもお店でしょ。多分食品とかいろんなものを取っちゃったんじゃないかと思うんだけどね。
まあ、今ちょうどあの他の方のお店のお話も出たんですけども、まあ、そんな風にこう朝原にもいろんなお店があったっていうお話よく伺うんですが、こういったお店覚えてるとかありますか？
今の一之の方にも小西さんっていうのがあったし、あと富山原放送原か正木さんって今息子さんがおってたけど、あそこもお店があったような気がするんですよ。隣に中学校があって、その隣の方にお店があったんでよく買い物に行きよった気がするんですけどね。
三高中学校、
三高中学校の隣にね。
三高中学校ってどこにあったんですか？
あのトンネルを抜けてですね、大きな橋があるじゃないですか、うん、あの手前、今グランドゴルフとかパークゴルフとかして、あそこが元中学校のグランドだったんですよ。あ、
そうなんですね。そこに通われてたんですか？
そうですね、自分のとこからはあそこが中学校はあそこだったんですね。で、自分らが卒業する頃にね、佐伯中学校に変わったんじゃないかな。
僕の頃は佐伯中しかなくて、三高、うん、中学校あの校舎だけがあの残っとったのは覚えてます。これって学校だったんかみたいなぐらいの記憶しかないですね。
朝原の人だけが行ってたんですか？
三高中学校はね、津田と朝原が、まあ、市はって所山とかあるじゃないですか、あっちの方には分校があったんかな、うん、であと雄和にはね、雄和の中学校があったんで、うん、でもね、中学校佐伯町の対抗戦っていうのはいつもね、雄和の中学校としよったんよ、三高中学校が。
どんな対抗戦するんですか？
野球、野球っていうかね、軟式野球、そんなんとか、あと、まあ、陸上の競技とかね、うん、まあ、近くの学校いたらそこがあったんで、まあ、いろんな、まあ、剣道とか柔道とかいろんなクラブがあったんでね、そんなんで、まあ、そこといろいろ対抗戦の試合はしようって気がするんだけどね。
そうなんですね。じゃあもうその時ってもう、まあ、地域、最近地域全体もこう賑わってたなっていうような感じですか？
そうですね、さっき言ったように、まあ人もね、子供も多かったし、結構やっぱり何するにもすごい賑やかなね、うん、地域じゃったと思いますよ。
でまたそこからまあ大人になって JA 農協に入られたっていうことなんですけども、農協の時の思い出ってどんなものがありますか？
そうですね、まあ、みんなお酒が大好きでですね、お酒飲んだら、まあ、今はほとんどやってないんだけど、朝原県というんだ、あとチョッキリ県というのがね、まあ、グーチョキパーの県が朝原県で、あとチョッキリ県というのはお互い5本の指で、その中で1本とか2本とか自分が出すのと相手が出す数字を瞬時にこう頭で考えて、でお互いに言い合いをするんですよ。で、
なるほど、
数字があった方が勝ちっていう、
相手を出すのを読めたら勝ちっていう、
まあ、例えば黒木さんが3を出しそうなのを持って、私が2を出すけ5っていうふうに言った時に合計で数字があった方が勝ちっていう。
数字って何個までなんですか？
お互いに
5まで、
で10ですよね、足して0から10までの、
なるほど、足すんですね。
足した、あ、
なるほど。でまた朝原県っていうのは、
朝原県っていうのはグーチョキパーの県をお互いに、まあ、黒木さんが私が出すのをですね、うん、当てるんですよ。
これも当てる方式なんですね。
で、あの、私が例えばチョキ出しますよね、で黒木さんがチョキって言ったら、またもう一回私が出さなきゃいけないんですよ。またチョキ出しますよね、黒木さんがまたチョキって言ったら、もう一回私が出さなきゃいけないんですよ。で次に私がグーを出して、黒木さんがグーって言って3回出たら黒木さんの勝ちなんですよ。
それは連続3回
ずっと連続でやるんですよ。それを自分が勝ったか負けたかも判断せなきゃいけんし、相手に当てられんようにグーチョキパーを出せなきゃいけんし、
なんか言い回し的になんかどんいう言い回しから始まる、
じゃんけんポンみたいな、
じゃんけんぽいで、あ、ちょいはどうの、うんはどうの、パーみたいな感じであるんですよ。
え、うんって何ですか？
グーのことですね。
あ、なるほど。
で同じのを、まあ、チョキチョキチョキと出したら、うん、押し剣で4回目まで言わないで、4つ目が終わったら勝ちって感じ。同じのを3回続けた場合は4回目を当てなきゃ、でグーチョキパーとか1個でも違っとったら3つ当てたら勝ちって
こと。これすごい難しい、頭すごい使うような気がする。
頭でね、いろいろ考えてしょう思ったらなかなかできない
、うん、あ、でも感覚に
慣れで、もう間違っとってねやるっていうんだよね。そうとしておったらそのうちできるようになる。
なかなか難しそうですが、これちょっとまた講習会をやってもらって。
まああの、はい、元館長の安井さんがね、うん、強いんで、うん、あのまあ、何人かまたできる人がおるんでね、集まってやったら、うん、まあ、できるとは思いますけどね、うん。
じゃあちょっとここからはですね、まあ、 先ほど紹介していただいたように消防団で長年頑張っていらっしゃったということなんで、その辺のお話も含め朝原のこれからとかも聞いていこうかなと思います。じゃあまず消防団って何歳ぐらいから入られたんですか？
22で入ったかな、うん、
じゃあ今何年目です？
68だけ46年。
そんな皆さん長く勤めていらっしゃるんですか？
いや本当はね、遠の昔に、まあ、辞めてね、のんびりしたかったんだけど、さっき言ったようにもう地元にほとんどね人がおらんじゃないですか。でなかなか入ってくる人がおらんのんですよ。でまあどんどんどんどん人数が減っていくような状況でね、なかなか辞めさせてもらえんで、ずるずるずるずる、まあ、今日まで来てるような状況なんですよ。
消防団の思い出とかありますか？
まあそうですね、あの火事行ったりなんかした時に大変だったいうのもあるんですけど、やっぱり、まあ、年に1回ですね、あの、まあ、慰安旅行みたいなのをするんで、その旅行が楽しかったという思い出はものすごくありますね。
どんなとこに行かれてたんです？
ほとんどね別府ですね、
温泉街へ。
まああの 2,3 年行ったら、まあ、1年ぐらいちょっと違うとこ行くっていうような感じで、ほとんどもう別府で、まあ、たまに北海道とか沖縄とかそういったところも行くけど、まあ、基本別府がメインですかね。
まあ、人数もね減ってきたっていうことなんですが、入団当初はどれぐらいいたんですか？
そうですね、あの、まあ、朝原 の消防団に入ったんですが、自分が入った時には朝原だけで25名で、佐伯町でも140、50名おったですからね。今100人を切って90人ギリギリぐらいの人数ですかね、佐伯町全体で。
でもだいぶ減ってきたんですね。
そうですね、ものすごい今消防団、まあ、どこも ですけどね、他の分団もすごい減ってますね。
私がなんか消防団って、まあ、あの火事の時になんだろうな、消防の人が足りないから行くみたいなイメージがあるんですけど、どういう役割なんですかね？
そうですね、最初ですね、あの今はあの佐伯町、旧佐伯町にあの佐伯署っていう消防署ができたんですけど、自分たちが入った時にはもう消防署がなかったんですよね。なので、まあ、火事とか、まあ、人探しとか、まあ、水害とかいろんな時に第一線で活躍っていうか、まあ、活動するのは消防団がメインだったんですよ。
そうなんですね、
はい。で、まあ、朝原はちょっとなかったんですよね。津田の商店街の方の人なんかは救急車にも乗って出よったんですよ。
そういったこともなさってたんですか？
で夜当番決めて酒飲まんようにして、運転手の人はまあ我慢して、で、まあ、夜救急があったらみんなで出るっていうような感じで出よっちゃったんですよ。
今でもこう頑張れるのは、まあ、人がいないからっていうのはもちろんあると思うんですが、こういわゆる使命感みたいなのもありますか？
まあそれもあるし、やっぱり結構消防が好きなんかもわからないですね。
性に合ってるって感じですか？
まあ、本当にあの最初言ったように朝原だけでも、ね、25名おったし、まあ、佐伯町だけで140、50名おったら、まあ、本当に若造が入った時に、まあ、その制服を着とる時にはやっぱり分団長とかね、団長とか偉い人がおってたけど、服を脱いだら、まあ、みんな同じように付き合ってもらったんでですね、すごいこういきなり知り合いがいっぱい増えて、でやっぱり地元でそのいろんなところで頑張っとってる人が、ね、先輩に多かったんで、例えば役場に行ったら上の偉い人が消防団の人がおったりしてから、受付でマグマがしょったら、おいどうしたんやってから後ろからかけてもらえるけ、受付の人がびっくりしてからサービスようになったりとかね、そんなあったりした。体調良くなったりとかね、そんなあったりしたんですよ。だけど、まあ、若い人にもね、そういうのは言うてから入ってみーって言うんじゃけど、なかなかね入ってくれんですけどね。
いやけど、なんかまあそういった、まあ、長年朝原にお住まいで消防団とかいろんなつながりで他の地域の方ともつながっていらっしゃると思うんですけども、ね、まあまあ、今後朝原こういう風になっていてほしいとか、そういう思いってありますか？
やっぱりね、人が増えてから、若い人が増えて子供が増えたらええなと思いますよね。うちの部落なんかでも長尾君のところにね、今中学生か高校生ぐらいかな、2人ぐらいおって、あとは誰もおらんし、隣の方の部落も全然おらんしね、周りで子供を見るようなことがないですからね、うん、まあ、小学校もね、なくなって全然、まあ、ちっちゃい子供見るとないけど、う
ん、今あのちょっとずつ朝原に引っ越してこられる方が 何組かおられてるみたいで、まあ、まだ、お子さん連れっていう方がなかなか来てないですけど、ちょっとずつ増えてるみたいですけどね。ただね、全体としては人数の減少の方が多いので人口としては減ってきてるんですけど、やっぱり今朝原がこうなんとなく外からこう注目を浴び始めてきてかどうか分からないですけどね、GO の方とかに何件かとかこう、ね、ちょっとでもそういった方にこんにちはって言って声かけてもらえると、うん、その人からまた朝原いい感じなんよねって広がるのが、僕らはちょっとそれをまあ一つみんなにお願いしていきたいなっては思ってるんですよね。
石田さん的にはこういうところ頑張ったらとかいいんじゃないかなとか、自分自身はこういうのをやってみたいとかありますか？
そうですね、まずずっとね、それこそほとんどここから出てないんでね、よその人が、まあ、来られてから朝原がええって言われることがあるんかも分からんけど、なかなか自分らで気がつかんのですよ、何がええかっていうのがね。で、まあそのなんか、まあ、二宮さんがさっきね朝原を作る会でやるよって言うけど、そこらで、まあ、いろんなことをね、まあ、計画してやるよって言うけど、そんなのまあ協力して一緒に行ったらできたらいいんじゃないかなとは思うんだけどね、
楽しめたらいいなって思いますよね、うん、やっぱり夏祭り今年はできんかったですけど、去年とかやっぱり夏祭りした時にこう一回出てった人間もその時だけちょっと帰ろうかとか、秋祭りもね、亀山神社秋祭りそうですし、まず楽しいところをやってって、それからちょっとこう広がるっていうのがまずは一つ気楽にできる分でいいなとは思いますね。やっぱり何らかの、さっき井の坂の神社の祭りが昔すごい豪勢じゃったっていうのを聞いていいなと思いましたね。
いや、この前辰巳さんって、まあ、はい、消防のね大先輩がおられてんだけど、たまたま、まあ、あの方も毎朝散歩されよってんですよ。で、家の前でやった時にちょうどその日が井の坂の祭りをしよった日だったんですよ。で、立ち話で、昔はなんと賑やかなかったてえのって言うてから、まあ、あの頃は、まあ、もう亡くなっとってんだけど、伊佐子さんとかそこの小田商店さんのお父さんとかね、いろいろおっちゃってから、あの人らが一生懸命合流よってけできたけど、今頃なかなかあそこまで合流出るもんごらんよのってからいう話をしようって、なんかやっぱり、まあ、そういうね、まあ、みんなにこう慕われてから一緒に声かけたらやってくれるような人がね、よけおったら、まあ、いろんなことができるのかもわからんけど、ちょっと最近忙しいしね、人も少ないし、昔のようにちょっとなかなかできんかもかね、そういうのは。
まあ、けどね、石田さんは本当にこう多くの方に慕われているんだろうなっていうふうに思いますので、ぜひ消防引退した暁にはどんどん引っ張り団長で今度は頑張ってもらえたらと思います。
そうですね、まあ消防ももうちょっとしたら辞めなきゃいけんので、辞、まあ、めたらまたちょっとは時間ができるんかなとは思うんだけど、まあ、今までいろいろねずっとやってきたんで、ちょっとまあ自分の好きなことをちょっと今度いろいろやってみようかなとか思って、
はい、どんなことが好きなんですか？
まあ、今はゴルフが好きなんですよ。で、まあ、これは年取ってもね若い人と同じようにできて、まあ頭もね使わないけんし、体も使わないけんし、なんで、まあ日頃からずっとやりたいの思ってから、まあ、気をつけて体を動かしたりとかね、いろんなことをして、まあ、今のところ、まあ、目立ってどこが悪いとかないけんね、できれば80になっても90になってもしたいのとか、
昔あっちに打ちっぱなしがありましたよね。
そうそう、小瀬川の今空き地がなんか仏像みたいな
のがあった、こういったところにダム行く方向にですね、ありましたよね。
そう、あそこにね、まあ、農協がそのすぐ近くにあったんで、そこからお昼の、ね、時間にもね、うちに行ったりとかで、仕事が5時に終わったら、まあ、先輩で好きな人来っちゃったんで、2人でいつも毎日のようにうちに行きよって、
いや、まずは打ちっぱなしの復活ですかね。
そうですね、本当に すごいね、よう行きよったですよ。で今の最近の消防署の署長賞っていうのは酒井和美さん、あのお父さんもゴルフ大好きだったんで、ようね農協に仕事行っとったら朝呼びに来られてから、で急に休んで行ったりとかね
そんな時代があったんですね。いやまた
ちゃん休みは今からゴルフ行こうと休んでもいいですかとか言ってその前で一番ね、あの酒井さんと行った思い出があるのは、あのちょうど昭和50年にね、広島カープが初優勝した日に、うん、佐伯カントリーにね、さっき言った先輩と一緒に撮ったんですよ、酒井さんと、はいはいはい、でデーゲームでからね、ちょうど私らがダウンドをしてクラブハウス上がったら、まあ7回か8回くらいだったのかな、うん、で見よったら勝って優勝じゃって言うんで、すぐその夜流れ会飲みに出て、あもう本当に人が歩けんぐらいの、ね、すっごい人じゃったんですよ。それは今でも忘れるんですよ。
いやもううちの祖母もねよく言ってます、もうあの時は忘れられんって、
本当ね、本当にすごかったですよ。まあそれまでもよくね飲みには行きよったけど、あれほど人がおったことはなかったですからね、歩けんぐらいおったですからね。でどころどころにこう樽酒を置いたってね、それでみんなでこう振る舞って飲んだりとかね、
じゃああれですね、もし来年カープが優勝した暁には朝原でそういうのやっちゃいますか。
そうですね、まあね、その代わり今度はね、あの日本一にならんといけない。
そうですね、リーグ賞はもうええ
ダメじゃけね、日本一にならん、はい、でもソフトバンク強いけ、ね、なかなか勝てそうない、ね、
まあまあいつかはね、その座を譲っていただければ、ね、カープ日本一の暁にはぜひまたみんなで盛り上がりましょう。はい、じゃあ今日はですね、石田さんにいろいろお話、カープのお話まで、はい、できて楽しかったし、また今後とも朝原いろいろも盛り上げて引っ張ってもらえたらなと思います。今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。